相談案内、12月1日から12月31日です。相談の種類、相談員、相談内容、相談日、時間の順にご案内します。1、法律相談、相談員は弁護士、相談内容、離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日、12月5日火曜日、7日木曜日、10日日曜日、14日木曜日、19日火曜日、21日木曜日、26日火曜日、28日木曜日、時間は午前9時から正午。2、不動産の相続、贈与などの登記相談。相談員は、東京司法書士会多摩支部会員。相談内容、土地建物の名義変更などの登記など。相談日、14日木曜日、午後1時半から4時半。3、不動産相談。相談員は、東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員と、東京都不動産鑑定士協会会員。相談内容、不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など、13日水曜日と27日水曜日、午後1時半から4時半。4、遺言書作成など、暮らしの書類作成相談。相談員は、東京都行政書士会府中支部会員。相談内容、離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。19日火曜日、午後1時半から4時半。5、税務相談。相談員は、東京税理士会日野支部会員。相談内容、相続税、贈与税、所得税など。7日木曜日と21日木曜日、午後1時半から4時半。6、行政相談。相談員は、総務省行政相談委員。相談内容、国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。12日火曜日、午後1時半から4時半。7、人権身の上相談。相談員は、法務省人権擁護委員。相談内容、夫婦家族の不和や近所トラブル、人権侵害など、1日金曜日、15日金曜日の午後1時半から4時半。8、住宅リフォーム相談。相談員は、稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容、住まいの修繕、増改築などリフォーム。6日水曜日の予約は終了しました。令和6年1月10日水曜日の午前9時から11時40分。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容、夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。6日水曜日、20日水曜日、23日土曜日。午前10時から午後1時までと午後2時から4時。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容、損害賠償、示談、保険手続きなど。12日火曜日、午前9時から11時半。11、学校アドボカシー。相談員は、元稲城市立中学校校長。相談内容、子供の学校教育に関わる疑問や悩み。4日月曜日、18日月曜日の午後1時から5時。12、病院アドボカシー。相談員は、病院アドボカシー相談員。相談内容、私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。平日の月曜日、火曜日、木曜日。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。以上の相談について、市民共同化予約専用電話、電話378-2286番、受付時間午前8時半から正午までと、午後1時から5時まで。予約期間1から5は相談日の2週間前から予約。6、7、9は前日までに予約。 8は相談日の2週間前までに予約。10から12は予約は随時受け付けています。次は13、消費生活相談。相談員は消費生活相談員。相談内容、不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日、平日毎日。来所は消費生活センターへ。電話相談もできます。時間、午前9時半から正午までと、午後1時から3時半。予約、問い合わせは、消費生活センター相談室、もむら2111。電話、378-3738 番。14、年金相談。相談員は年金相談員。相談内容、老齢年金、障害年金などの受給資格や請求など。平日毎日、第2、第4水曜日は平尾出張所でも実施、祝日を除きます。午前9時から正午までと午後1時から4時。問い合わせは保険年金課年金係。予約はいりません。15、福祉と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員。相談内容、仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談。訪問、同行も相談に応じます。平日毎日、午前8時半から午後5時、予約、問い合わせは、生活福祉課、地域福祉係、福祉、暮らしの相談窓口。16、心配事相談。相談員は民生委員。相談内容、生活での困りごと、悩みごと。第1、第3水曜日、午前10時から正午。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士。相談内容、遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見など。第3水曜日、午後1時半から3時半。18、一人親家庭、カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。相談内容、母子、父子家庭の心の悩み。第2、第4土曜日、午後1時から4時。予約、問い合わせについて、福祉センター、もむら7、電話378-3366番。16は予約はいりません。17と18は予約は随時受け付けています。次は、暮らしの情報です。クーリングオフは、E メールでも通知できます。クーリングオフは、消費者が業者の突然の訪問や電話で契約した時などに、一定期間内に通知を発送し、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。クーリングオフ期間とは、法律上正しい契約書を受け取ってからの期間を言います。クーリングオフ期間によって、クーリングオフできる販売形態が異なります。ただし、通信販売や自分から店に出向いた契約は対象外です。クーリングオフ期間8日の販売形態、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む、電話勧誘販売、特定継続的薬務提供、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス。訪問購入。業者が消費者の自宅などを訪ねて商品の買い取りを行うもの。次は、クーリングオフ期間20日の販売形態。連鎖販売取引、マルチ商法。業務提供誘引販売、内職、モニター商法。紙以外のEメールやファックスなどでも通知できます。令和4年6月の法律改正で、従来のハガキなど、紙の書面に加えて、E メール、ファックス、USB メモリー、SNS などの電磁的記録でも通知できるようになりました。通知をする際は、次のことに気をつけましょう。契約書などに、電磁的記録の説明があれば参考にする。 通信前に必ず通知画面を保存する5年間。通知には契約解除通知の文言、契約年月日、商品やサービス名、契約金額、契約先事業名と担当者名、送信日と契約者の住所氏名を書く。クーリングオフ期間が過ぎても諦めずに相談を。消費生活センターでは何ができるのか一緒に考えてサポートします。まずはお電話ください。以上、消費生活相談員からでした。暮らしの情報に関するお問い合わせは、消費生活センター、桃村2111、電話378-3738番。月曜日から金曜日、祝日を除きます。こちらまでどうぞ。